もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
去年再婚したんですが、
はい。
その再婚した夫とその息子の件でご相談があります。
はい。あなたおいくつですか？
52歳です。
ご主人は？
54です。
その問題の息子さんは、ご主人と息子さんの方の息子さん何歳？
26歳です。
26歳。まずはじめに、あなた再婚なんですよね。
そうです。
初めては、何年前に結婚されました？
最初の結婚は、24の時です。
24 の時に結婚されて、何年間結婚してた？
48で離婚してるので、
はい、
そうです、
48。
48。
はい。で、離婚。はい。最初、結婚された時のご主人何歳だった？
28だったと思います。
28歳。はい。離婚理由何でした？
もう本当に DV とかモラハラとかもそういう形では
い。
私が耐えられなくなって。
ああ、はい。今回、このご結婚されたわけですけど、もう再婚を決めた理由は何？
前の夫がすごく怖い人だったので、
はい。
とても優しい人なので、もう本当にその優しさがいいなと思って結婚しました。優しいところです。
ご主人の方は離婚されてから何年経ってました？
1年ぐらいです。
あ、そうなんですか。はい。今のご主人は子連れでっていうとおかしいけど。
いや、一度はは
い。
子供たちもそれぞれ、夫の方の子供たちも一人暮らしをして、最初は私と主人と二人での生活だったんです。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、最初は2人で結婚して、生活を始め、これ1年ぐらい経ってからですか？何年
1年
か。
経たないぐらいで、
うん。
生活がもうできなくなって、お金がなくて、
はい。
どうしようもないっていうことで、じゃあうちに来たらどうだっていうことで、
はい。
同居というか居候みたいな形では 住
い。
み始めて、今3人で住んでます。
はい。そこで、その問題は何でしょう？
最初の一人暮らしをするときに、貯金も全然なかったので、出ていくことができないっていうことで、そこで私、55万ぐらい初期費用を貸してるんですね。
はい。
で、それ以外にもカードローンのお金とかあって、別個に100万円も貸していて、トータル150万ぐらいのお金を貸してるんですよ。
はい。
で、そのお金も、まあ、出て行ってから一度のも返済もないままなので、そういうこともちゃんと借りたものはちゃんと返すっていうことも含めて、ちゃんと毎月お金を入れてくださいっていう約束でうちに住み始めたんですけど、
はい。
結局、最初に決めた金額が入ってきたのは1回だけで、
最初いくらにしたんですか？
家賃が3万円で、
はい。
借金の返済分が2万5000円、
はい。
それ以外に一人暮らしの時にするときに貯めておくもので7万円ということで、12万5000円をこっちに渡すようにっていう話でスタートしたんですね。
はい。はい。
それがもう最初の月はなんかうやむやになって入ってこなくて、翌月催促をしてようやく1回だけは持ってきたんですけど、それ以降もやっぱりお金がないからとかって言って、結局もう1回だけなんですね、お金入れたのは。
はい。
で、それに対して私が主人に、ちゃんとお金持ってくるように言った方がいいんじゃないとかって言うと、主人は、もう金のことばっかり言って、みたいな感じで私に怒ってくるんですよ。
はい。
でも私にしたら、やっぱりお金のことってダメになっているので、そこちゃんとしないといけないと思うから、ちゃんと言った方がいいんじゃないかって言うんですけど、なんか、ないものはないんだ、払えないだろうみたいな感じで、結局私と主人でそこで喧嘩になってしまうんですね。
は
なので、もう私は親の務めってやっぱ子供をちゃんと自立させることだと思うんですけど、主人はやっぱり、まあ、よく言えば優しいので、そういう厳しいことが言えなくって、もうなんか、ちょっと主人ともこのままやってっていいのかっていうことすらも不安になってしまうぐらい
い。うん。
困ってる状態です。
なるほど。で、その まずご主人はは
い。
お仕事としては自営ですか、それとも会社を勤
サラリー
め。
マンです。はい。
会社勤め、
は
は
い。
い。で、息子さんは
会社勤めです。
会社に勤めて、そして息子さんの方の給料はそうするとどれぐらい？
手取りで20万ちょっとぐらい。
20万。で、あなたとしては、そうす
はい。
ると、ご相談は何ですか？なんだけど。
主人は私から息子に言えって言うんですよ。いろんなこと。
はい。
お金のことも。でも私からしたら、私が主人に言った段階で私のことを責めてくるのに、親がその気がないのに私が息子に言っても結局何の意味もないと思うんですね。
はい。
だから、このままでいいのかって、どうしたらいいのかなっていう相談です。
どうしたらいいのかなというのは、
はい。
その息子さんをしっかり金銭管理の人間に、できる人間にしたいのか、それともあなたが貸している55万と100万を返してほしい、
そ
どっ
れも
ち。
あります。もちろん返してほしい。やっぱり私は自分の子供たちに迷惑かけないようにと思って貯めてるお金なので、やっぱりそれは返してもらいたいし、息子にもちゃん、あの、夫の息子にも金銭感覚ちゃんとしてもらいたいし、それを言える父親にもなってもらいたいなと思うんですよ。
なんかその3つをそういうふうにできるようにするにはどうしたらいいですかっていう話。
そうですね、はい。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろし
はい、
くお
どう
願いい
も、
た
こん
し
に
ま
ち
す。
は。はい。まあ、3つのお願いっていうかね、そんなことが、まず基本的に手品じゃないんだから、まず無理だとわかるよね。
そうなんですよ
ね、
ね。
そうだよね。しかも、結婚して1年でこのありさまよ。もう無理じゃない、それ。はっきり言って、だって旦那さんには、奥様の気持ちを理解して、妻に苦労させないで、じゃあ俺がその問題処理してあげようっていう気持ちもないわけよ。
そうですね。
子供は、
はい。
一人で出て行って、ガードローン作って、それで自立するって言って、あまり知らないお母さんからお金まで借りて、それで実際に返さない。ね。それをどう強制させるの？不可能に決まってるじゃない、そんなこと。基本的に。そういう家に、そういう状況に、まず嫁いでしまったっていう、
私が悪いっ
い
て
や、
言って。
いいとか悪いとかじゃない。僕はそれを楽しく変えることもできると思ってるから。その、でも現実の認識は必要よ。ね。じゃあ今度あなたのじゃ問題点は何かっていうとわかる？
私の問
う
題
ん。
点。
これが人がいい人だったらいいよ、私が働くよとか言って、いや、頑張るお母さんもいるかもしれないよ、世の中には。ね、それがいいと言うんじゃなくてよ。そういう。それから、もう一つ、あなたの決定的に失敗したことが一個あるのよ。だって、まず、家に入って3万円。これはわかるよね。そのぐらいあなた、大の大人が家にいるんだから3万円ぐらい入れなさいよ。正当な話ですよ。それから、あなた借金あるんだから、2万5千円、そこから毎月返しなさいよ。これも正当な話ですよ。この次の7万円が正当じゃないのよ。意味がわかんない。私、あなたたちだらしないから、私が預かる？こんなの誰が納得できんの？これがダメにしてんのよ、すべて。わかんないでしょ、あなたに、それ。
私としては、
うん。
なんか
いや、あ
本
な
人
たの
が
考
後
えがあ
腐っ
るよ。
ちゃうからって思ってたんですけど、
うん。こういう正当でないことを要求するから、希望として各ありたいという。相手は支払う意欲と正当性を失っちゃってるから、5万5千円だったら相手の、なんか、あれで家にいた方がいいか、家飛び出た方がいいのか、の一つの、なんていうのかな、自分なりの考えが、腹がついてくると思うのね。それであなたも、これができないんだったら、あなたはいないでくださいって言えるのよ。それをすべて、どちらの両面から失ってしまったのは、この余計な7万円ですよ。これがあなたの悪いところですよ。都合よく、自分にとっては都合よく、 しかも人のなんていうの余計なお世話よね、そのためにはこうしなくちゃいけないなんていうのは。
そうですね、
僕ね、これを捨てて、
はい、
あなたどこ行っても無理だと思うよ。次新しい優しい人見つけて、
はい、
きっとまた問題起こすよ、これだったら。その言ってる意味わかります、本当に。大変失礼な、ごめんなさいね、言い方しちゃってるかもしれないけれども、
はいはい、
この7万円の金額の決め方が僕にはどうしてもわからない。あなたの心の問題がここに出てる気がしてしょうがないの。ただ、この3人の中で一番問題ないのはあなたよ、もちろん。もっと大きな問題があるのはご主人であり、子供よ、もちろん。だから、それをどうにかして、その安心感として7万円を得ようとしたんだけれども、それは僕はね違ってると思うよ。あなたが正当で言えるのは、
はい、
やっぱり3万円プラス2万5000円、はい、5万5000円、これは何としてもやってもらいますと、
はい、
これができなければあなた強く言えるのよ、
はい、
あとね、
はい、
わずか1年よ、
はい、
それでいくらお母さんと思ってないよ、向こうは。
もちろんそうです、はい、
その人に、
はい、
何なのってことよ、うん、ちょっと出しゃばりすぎないあなたってことよ。いや僕はそう思わないよ、
はい、
ただ息子はそう思っておかしくないよね。うん、もう一回ちょっと今井美智子先生にもうちょっと違った視点できっとお話伺えると思いますんで、
はい、
はい、聞いてみましょう、
はい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、
愛先生のお話はすごくよくわかるんですが、
はい、
私もっと冷たいかも。そもそも、
はい、
今のご主人とどういう約束で結婚したの？
はい、うん、もうなんかお互いにこれから子供を作るとかそういうことでもないので、
はい、
なんか2人で仲良く楽しくやっていければいいなと思って結婚しました。
はい、それは、
はい、
ご主人の方もそうだったの？
そうだと思います。
うん、何を言いたいかっていうと、
はい、
ご主人の方の息子さんね、
はい、
もう26歳でしょ。
そうです。
もう独り立ちしてるわけですよね。
そうです、はい。
あなたがお母さん役する必要ないんですよ、私に言わせると。引き取るっていうことにしたのは、
はい、
ご主人なの？
私が言い出しました。
もうそこが間違っちゃったんだね。
うん、
で26歳のにもなっている人間がよ、
はい、
うん、子供だからって言って親に頼るっていう、それをいつまでもやっていたら、
はい、
子供はいつまでも自立できないじゃない。
そう
思
います。うん、でも手取り20万円取ってんだよね、息子さん26歳の。
いや、だから甘えてんだと思います、うん、
ねえ、
うん、それを甘えてる人間を引き取っちゃうなんていうことをしちゃったから、こういうことになっちゃったんだと思う。うん、だから言えることとしては、
はい、
ここからマドマルゼルアイ先生がおっしゃるように7万円はね、
はい、
うん、預かるっていうことはすんのはやめたとして、
はい、
実際に貸してるこの お金ですよね、
はい、
だから5万5千円は毎月きちっと返してねって言って、
はい、
うん、それが返せないようだったら出て行ってもらえるって、はい、
うん、そうですね、
うん、それが今から言える一言ですよね、
はい、
それは夫を返すのではなくて、あなたが直接相手と対峙しなきゃダメだと思う。
はい、わかりました。
相手を大人と見て、
はい、
うん、お分かりいただけました？
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、よろしく。
はい、どうもすいません。
はい、失礼します。
はい。